それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はヨハネの福音書7章の37節から38節です。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。それでは、生きるということと題して、田辺久春さんに御言葉を取り継いでいただきます。
こういう時期にどんなお話をするべきなのか考えさせられましたけれども、でもやっぱり状況に流されるべきじゃないのかなと思って、なるべく普通にやりたいと思います。ですね、まず本題に入る前に、昨日ですね、ある人から教わった話を分かち合いたいと思います。が、昨日メール送ってきてくださって、この話を分かち合ってくださったんですけれども、昔のですね、ユダヤの伝統の話です。ユダヤのね、習慣。聖書ではね、召使いのこともろに奴隷とか書いてありますよね。でも結構奴隷というよりもなんか召使い、スレイブっていうよりもサーヴァントに近い、存在だったというふうに聞いてますけれども、召使いがですね、食事の時、主人が食事をするときに、テーブルをですね、その食事のテーブルを主人が望むように整えるわけです。そしてその主人は食事を終わらせると、テーブルから立ち上がって、ナプキンで指とか、まあ口とかですね、この全部拭いて、そのナプキンを叩いて、テーブルに投げて、部屋を出る。でそれが食事が終わったという合図で、その召使いっていうのはその主人がですね、目の前から見えなくなるまで、テーブルに触れない。とにかく主人がいなくなるまで待って、それから片付けるという。そういう習慣だったそうです。ですが、もし、その主人がテーブルから立ち上がるときに、ナプキンを、丸めたりですね、折りたたんで、皿の横に置いた場合、それは、まあ、トイレかなんかよくわかんないけど、用事かなんかわかんないけど、その主人がまたそのテーブルに戻ってくるという意味で、そういう意味でまた、戻ってくる前、なんていうか、召使いはそのテーブルに触れないんですね。その、放り投げるのは、ナプキンを使って放り投げるのはもう食事が終わったということで、折りたたむ、それで置いとくっていうのは、またそこに戻ってくるという意味で、そういうふうにユダヤの習慣としてはなってたそうです。で、イースターの話なんですけれども、十字架にかけられたイエス様っていうのは、墓の中に入れられた時に、体に布が、雨布っていうんですか、シーツが、かけてあって、で頭にも、まあ、ナプキンのようなそういう布切れがかけてあったわけですね。それで3日目の日曜の朝、これヨハネの20章の7節に書いてあることですけれども、ペテロたちが墓の中を見に行ったわけですね。それでイエスの体にかぶせてあった雨布から離れたところに、そのイエスの頭にかぶせてあった布切れが丸めて置いてあったと書いてあるんですね。この丸めてというのは、訳によっては折りたたまれてっていうふうになってるそうなんです。いずれにせよ、その復活した後のイエス様が、その布切れをその辺に放り投げて、墓から出てったというんではなく、わざわざですね、それもその体を覆ってた雨布から離れたところに、その頭にかぶせられてた布切れがですね、丁寧に丸めて置いてあった。それを読んだときにですね、おそらくユダヤもそういう習慣を知ってる人たちは意味がすぐ分かったんじゃないかと。これを当時のユダヤの伝統を踏まえて考えると、イエス様ご自身がそれを通してもまた戻ってくるよという合図を、残してたというふうに解釈ができるという話を昨日聞いたんですね。旧約聖書にはそういうこと書いてあるかどうか覚えてないんですけど、そのテーブルのね、ナプキンの話まで。ですけど、ユダヤの 伝統とか習慣を学べば学ぶほど新約聖書が面白くなってくるっていうのは実際にあることかなと、まあ、感じました。で、まあ、今日の本題に入りますけれども、今日の聖書箇所、言葉のポイントとしては水かなと思うんですよね。水というのが中心かなと思います。実際、聖書にはあの水というのがたくさん出てきます。まず、バプテスマのヨハネと呼ばれる人物による洗礼というのがありましてね、イエス様が出てくる前に、ヨハネという人が、悔い改めよというふうにみんなに伝えて、それで川で洗礼を授けてましたよね。それでイエス様ご自身もそのヨハネによって水に浸かって洗礼を受ける。それが今日のね、私たちが水に浸かって洗礼を、授かるというふうにつながるわけですよね。それが一つ。それで聖書に記されている中では、イエス様が最初に見せた奇跡っていうのは、水をワインに変えることでしたよね。でここでも水というのが最初に出てきます。そして今日読んだヨハネの福音書の3章、これもまあ、詳しいこと話さないんで開かなくていいんですけれども、当時のユダヤ教の、指導者の一人で、まあ、パリサイ人のニコデモという人がいました。その人とイエス様の会話の中で、まあ、このニコデマというのがですね、パリサイ人、そのユダヤ人の指導者の中では、他の人と違ってイエスのことを信じてた人、なのかな、その人との会話の中でイエス様がこういうことを言ってます。誠に誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。ここで言うね、水というのは、まあ、さっき言ったような水による洗礼という解釈が多いんですけれども、それとは別に清めるため、洗うための水という意味にも捉えられるということで、まあ、いろんな解釈があるんで、今日は詳しいことは話しませんけれども、いずれにしても、神様の御国に入るために必要なものであるのは確かだと思われます。そして同じくヨハネ書の4章では、これもまあ、有名な話ですけれども、井戸のところにいたサマリア人の女性っていうのがいましたよね。そこにイエスが行って水くれって言うんですけれども、まあ、その会話の中でですね、イエス様がそのサマリア人の女性に言うわけです。この水を飲む者は誰でも乾きます。しかし、私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水は、その人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。ということを、まあ、イエス様は言われました。この箇所はですね、今日の聖書箇所と似たような、意味ですよね。まあ、いずれにせよ、水っていうのは、人間、それ以外にも大半の生物が生きていく上で必要なものですよね。人間の体っていうのも7割は水分だと言われてます。まあ言われてるというか、まあ科学的に実際そうなんでしょうけれども。じゃあ生きるっていうのは実際にどういうことでしょうか。もちろんね、普通に考えて生活するとか、効き目がある。例えば電池とかね、これまだ電池が切れてない、これの電池まで生きてるとか言いますよね。あと、野球なんかでも、バッターがね、一塁とか二塁に走り出て、アウトになってない状態まで生きてるよねっていう言い方をすることもありますけれども。まあ、いろんな意味は もちろんあるんですけども、最も大切な生物が生きるという意味においては、いろいろ調べてね、自主によって多少の違いがあるんですね、これが。で、まあ、これまた細かいことを話すと、キリがないんですけれども、今回生きるっていうふうに辞書でどう説明してあるのか、いろいろ調べた結果ですね。まあ私なりに調べた結果、どこかにいて何かをしているという意味にまとめることができるんじゃないかと思いました。もう一回言いますね。生きるという意味。どこかにいて何かをしている。何かをしているというのは決してね、動き回っているということだけではなくて、単に息をしているとか、単に息をしているとか、また考える。また、植物の場合は、光合成をしているとかね、ゆっくり成長しているということもありますよね。まあ、そういうのを全部ひっくるめて何かをしている。だから、どこかにいて何かをしているというのが生きるということなのかなと思うんですよね。でも、まあ、聖書的には、この生きるということ、そして死ぬというのはまた別の意味を持ってたりします。まあ、ちょっとこれは後で話しますけれども。 水ということに話を戻しますが、今日の箇所のですね、38節にある水というのは、その続きの39節に書いてあるんですけど、聖霊のことというふうにはっきり書いてますね。ですから39節にはっきりと書いてありますけど、このイエス様がおっしゃってる水というのは聖霊のことです。で、水ということにフォーカスしてみたいんですけれども、人間が水を欲しがるとき、それは喉が渇いているときか、または乾こうとしているときですよね。例えば暑い夏にですね、外から帰ってきて、飲む水が非常に美味しかったりするわけです。私もですね、実は16歳でアメリカに来てから何年もの間は、そういう、特にテネシーとかテキサスにいたわけですけれども、すごい暑いことが多かったんですね、特にテキサスなんかはですね。夏場なんか100度超えて当たり前ですからね、90何度、100度。でもって私は最初に買った車が中古車でですね、すぐにエアコンが壊れました。ですから、テキサスにいた6年のうち、4年以上はエアコンなしの車で、生活してたんですけれども、だから長い間彼女がいなかったんですっていうのは、それ冗談ですけれども、なんていうか、そんな時でもですね、若かったってのあるんですけれども、暑い時に冷たいコカ・コーラを飲むのがすごい美味しいと思ってたんです。1日に何本も飲むことがありました。それは、北の方に引っ越してくれてですね、ニュージャージーで最初の会社で働き始めてからも1日に何本もコーラ飲んでて、それが美味しいなと思うことがあったんですけれども、ですから26か27歳の時だったかな、ある時不整脈になってるのが気づいたんですね。心臓の鼓動が、心臓のビートが一定してない。それに気づいたんです。ですから、ちょっとカフェインの取りすぎかなと思って、糖分も取りすぎだし、なので量を減らして、コークの量を減らして、喉が渇いた時は、なるべく冷たい水を飲むように努力し始めました。今ではですね、1日に結構な水の量を飲むんですけども、今じゃコークなんか飲んでられねえっていうような、そういう話なんですけども、実際にジュースだとかコークだとか、お前なんかビールだろうと思われてるかもしれないですけれども、本当に、疲れてる時とか、朝起きた時の一杯目というと、やっぱり冷たい水がいいわけですよね。やっぱり喉が渇いている時っていうのは、そういう混じり気のない水というのが一番美味しいという感じる人は多いんじゃないかと思うわけです。ですけど、水分をしっかりと取っていて、喉が全く渇いてない状態だとどうでしょうか。当然ね、いくらその水自体が美味しいものであっても、欲しくない時ってあると思うんですよね。これって人生においても同じことが言えると思います。仕事とか学業とかね、あとは趣味とかにおいて、何かの能力についてですね、自分はこれでも十分だから大丈夫と思ったら、そこで人間は、進歩しなくなるんですよね。私はこうやって教会で何度も皆さんの前でお話ししてますけれども、いくつか注意していることがあるんです。その中の一つについて、プロレスのことを語らない。これはかなり気をつけてます。語ってもみんなわかんないから。でもちょっと今日は一つシェアさせていただきたいので、短いんで、我慢してください。私が今までね、小学校の3年生か4年生からずっとプロレス見てますけれども、一番好きな選手は誰かと聞かれたら、やっぱりアントニオ猪木と答えるわけですけれども、猪木の引退試合でですね、有名なスピーチがあるんですけれども、その有名なスピーチは置いといて、有名なスピーチに入る前にですね、猪木はマイクを持って、人間というのは、歩みを止めた時に年老いていくのだと思いますっていうんですね。ですから、成長をしなくなる、前に進まなくなるときに人間というのは老化が始まっていく、年老いていく。まさにここの部分だと思うんですよね。日本語でもよくハングリー精神という言い方をしますけれども、何かしらの飢えることとか乾いている、そういう気持ちがないと人間というのは成長しないということだと思うんです。信仰においても同じじゃないでしょうか。先ほどお話しした通り、今日の聖書箇所に出てくる水というのは聖霊のことです。37節でイエス様が、誰でも乾いているなら来なさいと言ってるんですね。乾いているならという条件がついてるんです。要するに反対の言い方すると、 まあ、反対に、その、要するに、自分で乾いているという自覚がある人たちが対象のこと、わけなんですね、ここは。ですから反対に言うと、自分は満たされてると、なんか自分は満たされてるから大丈夫。自分は満たされているのでもう大丈夫だと思っている人は来なくていいよっていう言い方にも捉えられるわけですよね。ですけど、自分は満たされているからもう大丈夫ということは危険なことじゃないでしょうか。乾いていないということはそれ以上求めていないということですよね。別の言い方をすると、自分の信仰はすでにもう十分だと思うというのは、これもまたそれ以上求めなくていいということにつながるわけですね。実際にこれまで何度も、まあ別に人のことを裁くわけじゃないんですけど、特に最近どっかの教会行ってんのって聞くと、いや、私はもう日々の祈りと御言葉の中で満たされてるからもう大丈夫ですという言葉を何回も聞きました。本当にそれでいいのかなと思う。どこかの教会に行かなきゃいけないとは思わないけれども、それってやっぱり独りよがりの信仰に陥ることが多いので、それもまた危険だなと思うことがあるわけです。そこでまた信仰の部分でも成長が止まるんじゃないかなと思うわけですね。聖霊も、そして御言葉も、仮に自分が満たされていると感じているとしてもですね、求め続けないと、溢れ出ることはないわけです。今日の38節のように、溢れ出るということがなくなるわけですね。いっぱいになったと感じたところで、もう私はこれでいいんだと。自己満足の状態に陥る。ただの信仰もどきになってしまう。川のように、今日のね、聖書箇所のように、川のように流れ出すということもなくなるわけですね。私たちは、自分はこれでいいと思いたくなることは多いと思うんです。でも常に乾いているんだということを認識するべきじゃないでしょうか。それを自分が認めていないといけないんじゃないでしょうか。私たちは不完全なものであるということを、それを認めないといけないんじゃないでしょうか。今、コロナのことで世界中が大騒ぎしてます。私は前々から騒ぎすぎという言い方をしてました。でも前は確かに多少舐めてかかってた部分は正直あります。反省はしてますけれども。でもやっぱり、もちろん明日は我が身かなと、いつ移るかわからない。今ではもうお年を召した方々だけが危ないんじゃないということはもう証明されてます。子供たちも20代の人たちもどんどん亡くなっています。ですけど、その中において、なんて言うんだろう、盲目的、ブラインドフェイスって言い方しますけれども、盲目的な信仰において、いや、神様がいるから私は大丈夫なんだよって平気な顔してマスクも何もせずに外に出てたら、それもまた違うかなと思うんですよね。病気のことで恐れる、ここなんです、結局。いくら信仰があっても、不安がゼロっていうやついないと思うんですよ。よっぽどそういう盲目的な、よっぽどね、そういう盲目的、ブラインドな信仰がない限り、不安がゼロっていうやつはもう人間である限りいないんじゃないかと思うんです。でも、いくら信仰を持ってても、というかもう、信仰を持ってるからこそ、神様の前に不安であることを認めるべきかなと思うんですね。なぜかというと、自分はそういう強さがあるから大丈夫とか、盲目的な信仰でもって現実を見ずに神様がいるから大丈夫というのは、その時点で私は満足しているというふうに、さっきのような話で満たされているからもういいんだということと似てると思うんですね。私はそう思うわけです。だからその自分が不完全なこと、そして自分は別に今回のコロナだけではありません。普段から生きていく中で、不安がゼロな人はいないと思うんですね。自分には不安という弱さがある。信仰も不完全だという、それを認めることから、ある意味信仰というのは始まるのかなとも思うんですよね。でないと神様が入ってくる余地がない。でないと本当は神様いらないんじゃないかと思うんですね。生ける水という表現があります。水が生きるわけですね。水が生かしてくださる。先々週だったかな、バイブルスタディの時に、山浦さんか。 気仙沼のね、気仙語の、気仙訳のあの、聖書を書いた山浦さんの本の中で、命という言葉のギリシャ語の言語にはですね、生き生きとした状態、もう元気な状態というような、そういう意味が、そういう意味がある。ギリシャ語の言語にはそういう意味があるということを学びましたけれども、神様から見た命、神様から見た生きている状態というのはどういうことか。放蕩息子の話がありますよね。長男と次男がいてね、金持ちかなんか知らないですけど、次男が、分け前の半分をお父さんからもらって家から出て遊んで金食い尽くしてから帰ってきたって話がありますけれども、戻ってきた息子に対してお父さんが言ったのは、死んでいたものが生き返ったっていう言い方をしています。神様から離れているというのが死んでいるという、それで神様につながっているということが生きている、少なくとも霊的にはそういう意味で捉えられるわけです。今回ね、この話を準備する中で、皆さんにはテキストでお送りしましたけれども、まあ、ご本人がまだ心の準備ができてないので、公表は待ってくれみたいな、感じなんで、この場では名前を伏せますけれども、何年か前に、教会の近くに住んでらしたけど、日本に帰られたご家族でね、奥さんはクリスチャンだったけれども、ご主人は、なかなかいろんな事情があって、クリスチャンにはならずに日本に帰ってたわけですけれども、まあその方がですね、この間、ついにイエス様を受け入れられたということで、まあ彼の場合は奥さんがずっとクリスチャンだったし、教会にもついてきてたわけだから、完璧に神様のことを無視してたわけでもないと思います。東日本の大震災の時にも、まあご本人はね、ドクターということで、わざわざボランティアのために日本に帰られましたよね、一時。それで、今被災地ですか、被災地でボランティアをされてたこともありますんで、その人を助けるとか、そういうことも含めて、まあ、神様に全然興味がなかったわけじゃないんで、放蕩息子のように滅びかけてた状態ではなかったのかもしれないけれども、やっぱりこのイエス様の復活を祝うイースターを控えたその時にね、彼がそうやって本当に神様のところに戻ってきたというのは、やっぱり嬉しい話ですよね。そういう時期。本当にまあ、これからも彼のために祈り、ご家族のために祈っていければと思うわけですけれども、ヨハネのね、今日の同じ聖書のヨハネの福音書の11章にはこう書いてあります。私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。もちろんこれは霊的なことと肉体的なことを言ってますよね。体が滅びていても、肉体的には死んでも、イエスを信じる人はですね、霊的に生き続けるわけですね。こういう状態に生きていく中で、何と言うんでしょうか。今、生きるという意味を先ほど話しましたけれども、どこかにいて何かをしている。まず、神様からその存在を認めていただくことが大事なんですね。もちろん神様は私たち一人一人の存在を認めてくださってますけれども、霊的に神様から離れているということは、死んでると、霊的には死んでいるということと同じような意味だと聖書からは解釈できると思います。人が今こうやってバーチャルっていうか、もう仮想的ではないんだけど、ネットを通してこうやってみんなとお話しできるのは、それはそれで素晴らしいことですよね。ですけど、人間のなんていうのか、もともと持ってる性質として、やっぱり直接人と会うことを求めてると思うんですよ。人間というのは感情があり余ったら大事な相手を抱きしめたくなったり、あと本当にね、日本人でも感情高ぶったら挨拶するとき握手したりしますよね。もちろんフェイクの握手もありますけれども、もうこいつとは仲良くやっていけると思ったら握手をしたりすることもあるわけです。普段はお辞儀ばっかりしてる日本人も。だからその人と人の触れ合いっていうのは本当も、人間が必要としているところですよね。もちろんこうやってね、オンラインで喋るのもいいんだけど、そういう世の中に戻ることを私たちは祈り続けるべきだと思うし、ほっといても5年10年して、このみんながこのコロナのことを忘れかけてる時にそう戻ると思うんですよ。人間の なんていうか本能的な部分があるんで、そういう世の中に戻ると思います。でも神様との関係もそうでありたいと思うんですよね。ここにいます。神様に常に声をかける、祈る、ここにいます、私はここで生きてますっていうね。まあだから何が言いたいかというと、イースターですよね、今ね。まあイエス様が私たちに霊的に生きててほしいからイエス様が死なれたわけです。そして霊的に生き続けていいんだよという約束のために復活されたわけですよね。だからこそ私たちは生き続けるべきかなと。これ肉体ももちろん生き続けたいわけですけれども、霊的にはもっと生き続けるべき。だからその聖霊にあふれる状態、あふれ出る状態ですよね。それをいつも保っていたい。先週の話にもあったけど、まあちょっと表現が違うかもしれないけれども、私たち一人一人は神様の作品ですよね。もうコンテンツなわけですよ。そこにテーマがあるわけです。そのテーマを私たちが認識して、神様に愛されたものとして、それでいつも、神様の愛と、そして聖霊が満たしてくださって、溢れ出て、そういう存在として神様から見ていただいて、そして周りの方々にも、あの人、何かが溢れ出てるよっていうような、そういう存在でありたい。と思うわけですね。一人一人もちろんそうですけど、いつも私が言ってるように、そういう人が集まった群れ、そういう人が集まった教会でありたいなと思います。改めてですね、今日こういう状態ではありますけれども、共にイースターを、祝えるということ、本当に、感謝したいと思います。じゃあ一言お祈りします。ご在天なる父なる神様、本当に感謝いたします。感謝できない、したくないことももしかしたら今の世の中多いかもしれないけれども、このようにまだ私たちは生きてます、生かしていただいてます。生かされてます。あなたによって生かされてます。当たり前のことですけれども、死ぬまでは生きてるんです。少なくとも数秒後までは生きてるんです。そして明日より私たちは、明日よりは今が若いんです。成長しようと思ったら、あなたのことを求め続けようと思ったら、いくらでもできるわけです。そしてこのイースター、改めてあなたがイエス様の復活を通して私たちと約束されていること、本当に感謝いたします。形はどうであれ、それを伝えていける群れとしてください。こういう世の中が危険な状態だからじゃなくて、危険だろうと、安定した状態だろうと、あなたの愛を、あなたの福音を自然に溢れ出るかのように皆さんに伝わるような、そういう群れとしてください。あえてお願いできるのなら、私たちをこの状態から守ってください。これ以上苦しむ人が出ないようにどうかお願いします。私たちの信仰を強く守ってください。すべてをお委ねしてイエス様の御名によってお祈りします。アメン。